で今週は、でも田中君がちょっと遅刻してきますので、先週の炎上じいさんからのご紹介です。
はい、あのミサイル中爆下という、ユニットの赤亀と申します。よろしくお願いします。
あ、もう撮ってる。
ミサイル中爆下。
ミサイル中爆下。
爆下というですね、テクノユニットみたいなものをやってまして、もともとは炎上おじいさんが一緒に組んでたバンドのですね、スマイルハンターズというバンドのボーカルの、シューズという人間とですね、僕と二人で組んでるユニットです。今スマイルハンターズもある。
あるんですか。あるのかな。まだ続けていきたい感じがするんですけど。そういう。
じゃあその
2
人のテクノユニットで、
はい、
歌ったりするんですか。
そうですね、歌も歌いますし、あと表だった活動だと割とその女の子のアイドルの曲とかを作ったりとか編曲したりっていうのをやったりして、
はい、勝手にミックス
勝手もあり、オフィシャルもあります。もともとそれで組み始めたのもあって。
誰が、
最初に桃井春子さんっていう声優の、まあ、秋葉会では有名な方がいまして、萌えって言葉を作った人なんですかね、というふうに言われてるんですけども、の、編曲の仕事があって、でまだその時はそのミサイル中爆下組んでなかったんですけど、そのスマイルハンターズとよく遊んでいたので、じゃあ今度ちょっと編名でユニットでみたいな形で、ね、やり始めて、その前に2人でビジュアル系の偽物みたいなバンドをそのシューズというのでやっていって、その流れで、その先の桃井春子さんからの話が来たんで、じゃあ名前変えてっていうんで、今でも続いてるのがミサイル中爆下。
ビジュアル系何や
の。ビジュアル系の赤の目シューズっていうイベントをやりましたっていうのは、でもそれも
炎上化粧してってことですか。
そう、化粧もしてですね、ビジュアル系
メタル
もうちょっとあれですね、あの X とかルナシーみたいなのをちょっと小バカにしたような感じでやってたんですけど、それをもともと組めって言ったのも炎上じいさんなんです。
そうだっけ。
そう
だっけ。
2人でビジュアル系やったらいいじゃんって言われて冗談で言われ
た。言ってたね、
うんうん、でなんか個人の名前も僕白昼夢京介っていう名前でその時やってた。それをつけてくれたのも炎上おじいさん。
白昼夢京介、
白昼夢京介
もうつかないのあれ名前。
あれはちょっとまあね、
白昼夢京介
全然しっくりこなかったん
で。しっくりこな
それはどこでリリースしたりしたんですか。
それはいや、ミニアルバムみたいな CDR で手売りのものしか作ってないんで、まあ一応音源はあるんです
けど。ライブ何回かやってました、
ね、ライブ何回かやって、ただまあ僕は個人的にそれまだ捨てたくないなと思ってるんで、一回解散はしてるんですけど、まあちょっとアルバムは作ろうかな、
今引っ張りたい、
引っ張りたいなと思ってます。
そうなんだ、
うん、面白かったですよね、ビジュアル系。あのつくファンがやっぱそういう原宿っ子みたいなのがつくんで、結構狂った感じのメールが来たりするんで、その反応がやっぱ楽しい。
実際いましたよね、そう取り巻き
変な人、おばさんとかですね。
あ、そうなん。
おばさん
いた。
おばさんがいました。
そのビジュアル系の売り方ってどうやってる。
ビジュアル系はもともとその
そういうイベント出るんですか、ビジュアル系。
ただまあ音がちょっとやっぱどうしても進行がクラブテクノっぽいものもあるので、そういう知り合いの例えばバブルビーさん出てるイベントだったりとかに呼んでもらったりとか、まあ、そういうようなのに呼ばれてたんですけど、ちょいちょい
じゃあ、
そうなんです、
全然
そうなんですよ、
こちらのコアなサブカルの
そうなんです、
お客さんしかいるわけですよ。
なんでちょっとちゃんとしたビジュアル系ファンつけようと思って、ライブハウスに一応売り込みに行ってやったりしてたんですけど。
やってたんだ。
そうライブハウス行ってやってたら、
でも持ってって
僕らこういうものなんでっていうんでやってたらですね、やっぱどうしても小バカにしてるのがバレちゃうんですよね。なんかちょっとこう受け入れられずに、ね、
もっと一生懸命やれよって言ったらバイルを出してくれ
る。ただもうが本当にリアルなですね、そういうビジュアルファンのそういうさっき言ったちょっと来てるような、もう本当に好きですっていう子たちはすごいついてくれるんで、そうなんですよ。なんか
自分たちでも本当は小バカにしてたの。
本当はでも多分根底は好きだと思うんです。根底は好きなんですけど、それを含めた上でやっぱあのヨシキとかガクトのなんかあの感じっていうんですかね、プリンスみたいな感じにを
一周回ってい
いなというようなところで見ていたんで、その子たちを一周回ってるんですけど、気がついたら場所が一緒だったみたいなとこはあるかもしれない
です。あ、それが活動な、もう1年ぐらいやってたの。2年
ぐらいありましたね。
2年やったっけ。
やったっけ。
そうそう。 結構長かったよね。すごいね、一部で盛り上がったのね。
一部で盛り上がったんですけど、まあだんだんこう方向性が
見えなく
なってきて、それがビジュアルじゃない方にどうしても行っちゃうようになったので、ブレてきて、結局どっちからも見放されるようになっちゃった。ビジュアル好きからも、そのクラブ方面からも、なんか何やりたいのか分かんないっていう。
ミサイル中ばっかりだね、赤なめシューズ的なビジュアル系、なかなかね難しいですよ。面白いんですけどね。
面白かったんですよね、コンセプトは。
コンセプトは面白かったんだけど、なかなかね、一周回る人がいない
んで。いないんですよね。
ビジュアル系について。本気の人たちが多いので。そういうことをやっての、今がミサイルチューバーっていう音楽、いろいろ。
そうですね。もともとは、さっき言ったスマイルハンターズと、僕がディスコロマンスっていうバンドやって、割とその、ナードコアテクノシーン。
まあ何でしょうね。まあ同じようなバンドだったんですよ。で同じようなイベントに出たりとかしてて知り合ってだよね多分ね。でお互いにその前からちょっとはしてたんだけど、でなんかあるイベントかなんかでなんか一緒になってみたいな。でそれから仲良くなって、でいろんなイベント一緒にイベントとかやったりもね。
そうですね、やりましたね。
しましたね、
やりました、
スマイルハンターズとディスコロマンスっていうのがあって、での
からの、
からの、
まあ、さっき言ったそのビジュアル系やれよとか、まあ、桃井春子さん の, その仕事があったりとかで、なんだかんだでいろいろみんな関わってるような感じですよね。
で最近は 誰だっけ。
最近、あ、そうですよ、中村優っていうですね、アイドルの女の子で、TVK のサクサクっていう番組の司会をもう終わっちゃったんですけど、やってて、王様のブランチとかにも出てた女の子の作詞作曲をやりまして、それがなんと僕らそうさっきからナードとかインディーズの話してるわけなんですが、NHK の、メジャーっていう子供向けアニメのエンディングテーマで、
子供
向け
メジャーってあれサンちゃんでやってる、野球でやって
る、そうサンデー、子供向けではない、
子供向けで結構割と子供も好きだけど大人も結構見る、
うん、そのテーマソングになって、
すごいじゃ
ん。そうなんですよ、 NHK デビューをしまして、全然、
あ、じゃあ音楽に飯食ってるの。
いや、それだけでなんで、その相方のシューズは音楽だけで食べてるんですけど、僕の場合どっちかというと作詞とか喋りとかなんで、ちょっと食えないところがありまして
喋り
、うん、まあなんで僕はまあ別の仕事もイベントとか映像とかの仕事もやってるんですけど、
そんな感じでやって設定があってね。
そうです、うん、で一緒にずっとでも本当はお笑いのコンビをやろうって2人で
言ってたんですけど、なかなかね、
どっちもネタが書けなくて、
書けない。
本当は僕そこが一番やりたくて。
本当、
ね、そうハッピー、ね、ハッピー&ハッピーっていうユニットの、それを実は売り込みに今日喋れればいいなと思
って。いやいやいやいや、そのつもりは全くなかった。僕はもうミサイル中ばっかっていうのをちょっと押したいなっていう、そのね、バンド、まあ今もまあちょっとやってるはね、いるんですけども、そのメンバーがね、まあ音楽で今飯を食ってる
ので、
ね、これからもちょっと飯を、ね、長い間食っていきたいね、いけるようにね、こうアピールする場所がね、
なかなかなくて
ね、なんか天才なんですけどね、
すごく
才能ある、才能あるんですけどね、どっか違う部分で損してる部分が多くてですね、
性格がやっぱひねくれて
る、ひねくれてるところがあったりとか、
そうするとなかなか難しい、
そうなんですよ。
僕もずっと CD とか DVD とか
あ、はい、
動画配信とか
もそういうの
がいるんですけど、やっぱり素直な人が売れてるよね。
ですよね、
売れてるっていうか扱いやすいじゃないですか。
こだわりが変に出すぎるとあんまりよくないですよね。
だからどこで引っかかるか分かんないからね、それがこだわっちゃうことによって引っかかっちゃったりとか、
そうですよね、うん、
本気で飯食うんだったらビジネスとして
ね、
割り切んない、
才能とかいうよりもやっぱり
センス才能の人がいるからね、うん、
やっぱりそういった他のファクターというか
見せ方みたいな、
ね、自分をプロデュースできる人
っていう、ね、
そこにちょっと欠けてる部分があって、
欠けてますね、
うん、でだからちょっとそこが、まあ、うちらもバンドやっててそこが補えない部分が、まあ、あったのでね、うん、まあ、じゃあ今度アカデミーやってみろよ的な感じでやったらいいじゃんっていう ビジュアル系やったらいいじゃんって言ったんですけど、やっぱりそこでもやっぱり賄えないところはあるんですけど、やっとねこの間
そうなんで、ミサイル中ばっかに関しては割とそのフラットな状態で、彼が今まで主導権を握ってるような握ってないようなバンドが続いてきたんで、今回の今ミサイル中ばっかは音楽面とかトータルのプロデューサー全部彼がやってて、その他 その売り込み部分だけを僕がちょっと抽出してやってるんですよ。なんでまあ今のバランスはすごくいいんですけど、まあ、それでも
今メンバー2人、
一応2人ですね。でライブの時だけ、
ライブの時だけ
そうです、ドラムとベースがサポートで入っての
割とナンバーワンバンド
みたいな、そう
なんね、なっちゃって、
そうなんです、そうなってくると僕の居場所がどんどん
まあでもちゃんとなんか
まあ、
ね、あのボーカルも務めたりとか、
ね、
やってるんで、
音源ないんですか、
ね、今日僕がポテトちょっと炎上じいさんにそのバブル B さん のプロデュースしているスピードキングプロダクションズっていうところから出てるですね、8ビットでレイブをやりましょうというテーマのコンピレーションアルバムの中に1曲僕らも提供させてもらっていまして、
何曲目
ですか、2曲目です、
ね、
2曲目 SID セックスイニシャルドライブという、
これ誰が作ったの？
これは、まあ、作者は僕がしてます、ね、
ちょっと紹介してください、
はい、じゃあミサイル中爆下で SID セックスイニシャルドライブです。ベステクノ、あのジュリアナっぽいのを集めたコンピレーションっていうのをワンツーって出して、で3作目でちょっとそのバブルビー節が出ましてですね、こうアレンジしてファミコンとかの8ビットでベステクノをやろうと。
かっこいいね。
ありがとうございます。
だから ボーカル入っちゃうとちょっと8ビットと違うんじゃねえの的な、
まあまあ、そう、
ね、
それ
は言ってしまうとね、あれなんですけども、
僕が悩みどころで、そのどこまでファミコンというか、その8ビットにこだわるべきか、まあ、僕らも試行錯誤して、
でも声を8ビットに落とせばいいだけ、
一応まあ、そういう気持ちで落としてはある
んで、そうです、全然問題ない
なるほど、
ファミコンだけで作るっていうだけだったんですよ。それもまたね、広がりがない。
そうですね、
これ声を8ビット落として
る、落とし
てます。これいいじゃん。音とかも結構、あとはもう忠実に、
忠実な人もいれば、割とちょっと同じようにいろんな音入ってると思います
ね。いろいろ解釈の仕方がいろいろ違うみたいな。
それは面白いです。それ すごくかっこいい。
ありがとうございます。
この解釈の仕方を楽しむっていうのもまた一つポイントというか、ね、
そうですね、
そのちゃんと8ビットだけで作ってる人もいれば、ボーカル入れたりだとか、なんかちょっとやっぱ8ビットだとキックが弱いとかいろいろね、ちょっとアンサブルじゃなくなるからちょっと足したりとかしてる人もいる。あと純粋にハミコンで作ってる人もいるんで、ハミコンの
あれですかね、特撮3
かな、あとプレイクラフト、プレイクラフト、
プレイクラフト
かな、あのファミコンのソフトで
CD が16ビットだもん、
結局そこがポイントですね。
それはそれで、それ使わない手はない。
これはですね、絶賛発売中、
これは Amazon
で8ビットレイブで検索すると出てくるんですね、はい、とか8ビットレイブで検索すると、ね、あのこのバブルミーさんのサイトとかも、
そう、あと田中さんの多分ブログのところにも
多分
絵が載ってましたね、
載った、
確か
これ、ぜひね、
はい、そうですね、こういう曲がいっぱい入ってますみたいな、
面白い、面白い、
ありがとうございます。
この間あのバブルミーさんの見せてもらうとぶっ飛んで刻みたい曲が思ってたからさ、そういうのばっかりなのかなとか思ってたんですけど、
これはまた違う感じだ
ね。
あれも
あの味が
ずるいね、入るのね。
あれはだあの、まあ、本人も言ってましたけど、あれが最後っていう。
あ、もうああいう
の。もういいのはああいうのは、まあ、ライブでやったりとかしますけど、なかなかね、あの出すのがめん、まあいろいろめんどくさいというかね、っていう本人が言ってるんで、あのいろいろな権利的な問題とか。
ビッグバンで最後、
うん、なのでね、ぜひ。ね、買っていただけ
こちらの方か、
うん、こういう感じで、
ありがとうございます、まあ、こういう、そうですね、テクノ系というかですね、まあ、もともと僕らはテクノでダンスロックっていうのをやりたいなっていうのが、まあ、ミサイル千葉館のテーマでそのシューズ君は言っているんですけれども、またこういうテクノっぽいものだったりとかっていうのを取り入れつつの感じが主流なんですかね、
うんうん。もともとテクノは聞いてたんです
か？もともと僕はまあ電気グループからもちろんテクノ入って
て、音楽初めて買っ、音楽に触れたというか買った CD 的なレコードとか、
もともとやっぱお笑いが好きで、最初に買ったレコードは買ってもらったのがヒゲダンスで、自分の意思で買ったのがトンネルズの一気に、割とそのお笑いの
人がやったら
プラス
音楽が好きだな。
まあ、その延長上なんですね、あの電気グルーヴっていう。
その前に中学でコメコメクラブのクラブに入って、そういうで次が電気ですね。
まあコメコメも電気も割とその延長上という
か、
コミックバンド的な。電気は名古屋の時から。
電気は
人生じゃなくて、
人生は後から知ったんですけど、なんかあの先輩がそういうの聞いてて、なんかちっちゃい小学校の時に聞かせていたみたいなんですけど、記憶にはなくて、ちゃんと聴き始めたのはもう電気がデビューしてからですかね。
うん、今ちなみに今流れてるのこれ、よく知らないです
よ。よく知らない人って言いらない。1H1D さん、
あ、
ね、ここも、ええ、ご存じないですね、
あんまり知らない。
あんまり知らないっていう、すごい言
い方ですね。はい、ぜひ、ね、これもかっこいいですね。
いやでも全部かっこいいですから。
全部かっこいい、
うん、安いですね。
いくらですか。
1800円ぐらいじゃないですか。
そうなんです
か、ね、違うのかな。
あ、でも多分 Amazon で買ったらそのぐらいの値段で買えるんですかね、これ、うん、1890円、税込み1890円とか。
なるほど、いやそうだ、僕やっぱお笑いが ックどうしても外せないんですよね。ただお笑いだけやるほどのお笑いの能力はまあないんで、その音楽に絡めたお笑いを目指してますって言うと、これまた後でその、
ハードル高いね、
怒られるんですし、ハードルも高いんですけど、
ミサイル中ばかりはお笑い的要素はない、
曲にはなくて、まあ、しゃべりライブを見に来ていただけると MC がやっぱ曲と同じぐらいのピーチで喋るんで、なんでまあそこではね、ガンガン
喋ってるね、
ガンガン喋ってますけども、うん、まだ浮き沈みがあるんでね、やっぱ MC。
機材はどういうのですか？
機材はもうでも基本はパソコンです。でパソコンからメインの音出して、プラスでドラムとベースと歌とギター。
シンセは？
シンセもちょいちょい
入れてるよね、うん、弾いてるよね。
弾いてますね、弾いてるんですけど、あんまり出てないです、僕の
方は。あんまり出てない、ね、
そうなんです。まああとボコーダーだったりとかっていうのがちょっとあるんで、まあで普通にこういう曲作るときはもう、パソコンだけでバーンってやって、まあ、歌取りとかはしますけど、そういう感じです。
あ、その時には生ドラムとか
は入れてない。
入れてない、ね、うん、ライブ、本当にライブだけ、
ライブだけ、うん、
打ち込むのはパッドを使って打ち込むの？
打ち込みは
数字でいくタイプ？
鍵盤で多分バンバンバンって弾いて、それにちょっとずつずらして合わせてってみたいなのが多いですかね、うん。ただまあ自分の演奏力にこうのなさをコンピューターが補う。
コンピューターが補う。
ギターとかもちゃんと弾いてる。
ギターもそうですね。
レコーディングの時ね。
レコーディングの時は弾いてますね。
相方のシューズさん。シューズ先生ってこと
ですね。シューズ先生。僕は認めてないですけどね。先生っていう相性は。
あのまあうちのバンドメンバーの時に、まあシューズ先生、まあ訳して先生ってずっと呼んでる。まあそういう、まあそういう地位の人だというかね。そういう呼ばれてもおかしくないぐらいの。
すごい、まあ頭がいいんです
よ、ね。頭がいい。頭がいいのかな、
計算が早い。
早いけど、まあ、
頭良くはないね、うん、
よくはない。世当たり下手ですよね。
世
当たり下手な部分がありますけど、まあ、いろいろ問題ありますけどもね。
問題あります、あの人自体も、
うん、まあ、でもまあでもミュージシャンってそういうところがやっぱあって、
いや、しかるべ
き、ないと面白くないですよ。
それででも横暴だったらいいんですけど、なんかこう内向的じゃないですか。
引きこもりがちだからね。
引きこもりがちなんで、そこがね、もっとオラーっていう感じであれば、ぐんぐん行くんかもしれないですけどね。
最近外出てるんですかね、彼はね。
最近外出てないから頭狂いそうだっていう連絡が来ましたけど。
あ、でもこの間はなんかうちらのイベントに来てくれて。
あ、そうそうそう、行ってましたね。
申し訳ないとっていうイベントに来てくれてるんです
。どこでやって
るんですか？それはあの、三宿のウェブっていうところで、
J-POP DJ 界の、ね、
そうです
ね、憧れの。
ですね、あの、歌丸師匠、はい、あの、ライムスコン。あと、その日はギーさん、あの、なんつったら、M フローとかの、その社長さんですよね、
はいはい、
とか、そういう人たちが出てるようなイベントで、まあ、ちっちゃい、まあ、箱はちっちゃいんですけどね、すごいお客さんが入るところで、まあ、そこで、まあ、バブルビーさんが、まあ、DJ で呼ばれて。
あ、なんかそうだ、 MC をしたとか。
そうそうそう、
それすごい気になってたんです。何をしたの？
いや、あの普通に、いや、あの何、 J-POP ずっとかけて最後の2曲にうちらの、
あ、
あの曲、まあバブルビーフューチャリングエンジョージ、僕らの曲をやってっていうやり方でやっただけです。だから、あの別に普通の J-POP の DJ やってる時は絡んでない。
あ、
前回や、それは前はやったんですけど。
前はやったんですか？
前一回やりましたね。
J-POP に乗せて、
うん、でもあの J-POP 知らない部分
が、あ、
うん、あの広瀬香美とか興味ないのにガンガンかけるんで、広瀬香美嫌いなのに、ゲッタン言われても分かんないですよ。どこでゲッタン言うのかよく分からない。
ゲッタンのタイミング分かればいけ
ない。分かれば、まあ、盛り上がるんですけど、俺ね、そこが難しいところというか、まあ、まあ、その J-POP が好きで、まあね、バブルビーさんとかジージャーってますけど、まあ、そこにね、シューズ先生が来てくれて、
まあ、そういう歌丸師匠がその J-POP 界では結構上なんです。
J-POP DJ
では、まあ、
界では、そうです、申し訳ないとっていうのがやっぱ一番トップにあって、
まあ、あ、そうです。
で、それの、まあ、主催なんですかね。
主催はミッチーさんっていう、ミシも申し訳、ミッチー申し訳っていう、あの代表取締役っていう。あとそのそういうレギュラーメンバーがいて、
オキテコルシェさん
とか、 起きてプロレスちゃんさんとかいて、そでそのなんか、まあ、あの歌丸師匠とかいて、もうなんていうんですかね、もうかなり、ね、すごいというか、ね、もう毎週あの、ね、ラジオやってますからね。
まあ、ね、詳しいことは僕らよりも、
ね、あのバーブルビーさんの、ね、あの TBS ラジオの方を聞いてくれるとね。
バーブルビーさんも出てるんです
か？あ、一回出ましたね。
小室哲也研究家みたいな。
割と周りの人たち出てますね。
出てますね。
いろいろいろいろ。
豆腐ビーツさんも、ね、
豆腐ビーツさんです
ね。ね、僕は知らないです
ね。あ、そうですか。はい、僕は、まあ、知ってますけど、名前だけね。
あ、じゃあそれは一緒です。僕、うん、名前は一緒。
いや、喋一回だけ。ちょっとだけ喋って。もう十。
これは結婚式に。
おお。
あ、師匠じゃないですか。
たまる師匠
よく知ってる。
あ、そうなんですか。おお。
あ、そうか。じゃあ。こんなところでびっくりしました今、まさかのツーショットが。
でこの間その、あの申し訳ないと言って、はい、であのサインが欲しくてですね、歌丸師匠の、もう本当ミーハーなんですけど、師匠のサインが欲しくてですね、あのライムスターのなんかあのライブの物販であの扇子とかあるんですけど、それあのうちの嫁さんが持ってたんで、
持って行って、
であのサインくれって。サインくれって言い方しないですよ。すいません、
サインいただけますか。
あのうちの、
あの嫁が、
うちの嫁さんがあのファンなんで、あの
コロンボ方式で
ぜひすいません、あのサインしていただけないかと。あ、来ましたねって書いてる、なんかええとこ書いてる、
どんな絵を描いて
る、よくわかんないです、ね、なんかこうなんかね、いろいろ描いてるっていうのばっかり。あのいや、あのほらセンスのほら、はい、ジャパラがね、ちょっとね、あのいや、あの後で嫁さんにこれ何って言われて、
わかんない
なんて書いてんだろうね、なんかね、日本、まあ文字こう書いてあるんですけど、なんて書いてんだろうって、
ビール
ね、わからないなっていう、あ、なんか聞けないしね、
これなんすかと
聞けない、聞けないよ、
何
よ
これ。
何なんですかね、そういう立場じゃないんでね、あの、まあ、初対面ではないんですけど、まあ、初対面に近い感じで、あのまだあの、ね、なかなかやっぱり雲の上の人というか、やっぱり神様みたいな人ですからね。
まあね、東海でもそうです
ね。ですね、あの怖いですよね。なので、なんで聞けずにあの持って帰って、後で嫁さんに叱られるっていう。これなんて書いてんの、聞いてきなよって思って、いやいやいや、聞けないでしょうよ
って。もともとお知り合いなんです
か？もうね、20年ぐらい前。
わ
ぁ、そんななんですね。18個から知って
た。
おぉ、ライブスター1枚目の時ぐ
らい。あ、そうなんですか。へぇ、これは思いがけぬ、うん、接点が、接点って言うのか、
うん、うん、僕もずっと昔、ヒップホップの陽気屋さんとかやってました。
あ、はいはい、
うん、
なるほど。
イーストエンドと一緒
に住んでたんです。おー、イーストエンドですよ。僕らが、ね、僕らがまだね、音楽に目覚める前に。
あ、目覚める前だった。
目覚めた後かな。
だよねって結構。
だよね。
そうですよね。
ですよね。あ、そうなんですね。あ、じゃあ。J ヒップ、J ヒップホップって言うんですか、あれ。
もう走りいいです。
J ラップライブ。
ね、走る、
うん、走る、ね、ないですね、その
前で第二世代なんですけど、一応第一世代がいて、第二世代います。
あ、いるんですか。
いる。で名前聞いた。
高木寛さんとか。
ああ、はい。
高木寛さん、
岩田宏さん。
あ、はいはいはいはいはい。
ヒップホップって第七世代とか。
あ、
だからあのリップスライムとか第四世代
の
世代で、第二世代がだから。
ライムスター、
ス
チャダラ
バー、スチャダラバー、ね、あ、そうなるんですね、うん、案外歴史がある、
ね、ある、ありますね、
うん、なかなか接点ね、ラップとか
は詳しい、ラップはあんまり詳しくない、
詳しくないですね、うん、僕もあんまり詳しくない、
そうですね、その本当イーストエンドとかライムスターぐらいですか、
ね、ですよね、うん、
ジブラと
か、あ、ジブラ、
あ、はいはい、
ちょっとああいうどっちかというと怖い方は苦手なんですよね、僕ですね、
うん、そうですね、
うん、怖い方というか、
怖い方を持ってくる、
怒ってる方、
不良の音楽、
不良、
なんかディスり合いみたいな、
そういうところはあんまり得意じゃないというか、詳しくない
んですね。ああ、なんかね、巻き込まれたくない的な。
そうそう。
でも割とそういう中にいたりとか、
そういう中にいたり
いやなんかディスリアイ的な中にね挟まれたりとか結構あります
まあまあまあもちろんそれは
面白い、まあ、いろんな業界ありますよ ね、
そうですね、あります
ね、ディスリ業界
ディスリ業界
まあでも自分もそういうもんですよ最初の頃ディスリ業界みたいな
あそうなの
今ではね別にそんな人のことあんまり言うやつは若いやつもいるけ
ど、ああ若い人は
若いからそういうことです
まだやってる人が多いですよね、
うんうん、音楽に目覚めてないんですよ
ああなるほどなるほど
不良に目覚めてただ昔バンドやってたみたいな場所で今だヒップホップの簡単仕様 DJ とかのマイク1本でできるし、
う
ん、
あれって不良なんですか不良っていうかなんかそのほらうちらはそのまあ、 僕は
文化系
というかなんかそういうなんかあの音楽がやりたくてっていう感っていう部分とその女の子にモテたくてっていうのがまあまあ、8割2割ぐらい の女の子が持ってた点が8割なんですけども、
う
ん
まあまあ、そう不良もそうですよ
不良もかっこよく
も
かっこよ
くでもそのパーセンテージの中に不良っていう部分も不良になりたくてっていう
なんじゃなくて不良だから
だからなんですよ、
うん、不良だから俺は不良だから
ラップ不良スタートなんです
そう不良スタートです
不良だからこのドクロのワッペンをつけると、うん、いや不良だからラップをやるっていういや
だからどうなのかなと思ってなんかほらなあの音楽やりたくてそういうスタイルにはなるっていう、うん、あるじゃない
ロカビリーとかもそうです よ、ね、その頃で
言えるああ
そうだね、うん、
悪だからやることが悪だから、うんうんうん、なんだろう
あと遊び悪な遊びだと思うんじゃない最初の頃だからクラブに行くっていうのがね
遊びホール
アシベホール、
アシベホール、あのロカビリーの
ロカビリーね、
全部アシベ、近いここから近い、
浅い知識で入ってきました
、ね。いやうちの父ちゃんがよく言ってた、
アシベホール、
アシベホール、
それはすごいいいお父さんですね。
亡くなりましたけどね。
そうですね。怖い話。
いやそんなこともあります
ね。ヒップホップ
だから音楽ねから入ってこうやるっていうちょっと。
違う
スタート
ですよね、
うん、でもライブスタートが違うと不良っていうのが
そうですよね、うん、あの人たち音楽すごい詳しい
もともと早稲田の、うん、そのギャラクシーっていう、
はいはい、
ソウル研究会の部長だったから
、
うんうん、それをあの人たちは最初から音楽、う
ん、
だけどで周りに集まってくるのはやっぱラップやってる不良が集まってくるし、うん、お店もね来るのも不良ですよ、うん、でまあ格好してれば不良だし、その夜遊びっていう部分じゃないですか
まあそうです
よねなんかほら不良スタートっていうかそういう文化がまあ俺もそうだし多分赤波さんにもないじゃないですか、
う
ん
そうですね、
不良対局の部分じゃないですか、
うんうん、
あんまり関わりたくない部分というか
そうですね
まああのなんていうのねあのそのなんだろう間にいる感じ、うん、そのなんか接触役じゃないですけどなんかあのお調子者というかね、うん、あのそっちまで足を突っ込んでる感じじゃないけどなんか話してあははみたいな
そうそう割るとあの
そのオタクの
間にでうろうろしてるやつらが俺らっていう、
まあまあ、まあこれオタク寄りですけど、うん、ほぼでもまあそっち側にも行ってあははみたいな
そうですね
いやそのそこに行くための音楽だったりもあのバンドだったりもして
ね、共通言語じゃ
なくてそうですよねだから
結局だからスタートが違ってもある時点でほら不良も音楽って気づく時点があるわけですよでそこの時点ではもう共通言語
ですよ ね、 すね、うん、
だから別に悪じゃなくて始めてもラップやってるからっと仲良くなる
ん、ねうん、そうですねそうですね、
うん、うちらの中学の時にはラップっていうのが、まあ、まあ田舎だっていうのもあったんですけどそのなかったじゃないですか
うん、
であのなんだろうあのユニコーンだとかデピッシュとかがなんか不良の音楽というか、
うん、あそうだったんですかユニコーンとか
ユニコーンまあデピッシュとかって
デピッシュ
だからあので当然もうその頃音楽とか、まあ、バンドや、まあ、T スクエアのコピーバンドやったりとかその前から、まあ、TM ネットワークが好きだったりとかしてるのに当然そういう音楽してるわけじゃないですかで聴いてたりするわけじゃないですかそこでやっぱりこうなんか一目置かれるじゃないですけど不良の人たちもそのまああの変な目では見ないような感じ、
う
ん
そうですよね、
そういうアイテムとして使ってた節があります
よ、ね。あでもそれは一緒かもしれない。
ね。うん、
モテたくてとその共通言語
そうそうそう
ヤンキーとの。
今それがそのなんだろうあの まあ、ロックだからこう共通してた部分があるんですけど、ヒップホップになるとやっぱりまた違う音楽というか、
そうですね、
うん、ないジャンルというかな、
まあ、そうですね、
本当に、まあ、口なささないといけないんだよ、
う
ん、
そうそう
そう、そういうところで、どうしても強くなるよね、
うん、
口調と一緒で言ってることも、ね、自分の言いたいことも全て吐き出す
み
た
いな、あ、うん、なんだろう、あれはなんかもう頭良くない
ってできない、頭、そうそう、今思ったんですけど、
ゲーというか、
悪で頭が切れるやつ、
うん、まあ悪じゃないですけど、まあ、あの歌丸師匠とか、うん、
まあ、頭がいい、
頭がいいというか、
やっぱりあのハードコアですよ、はい、その考え方が、
うん、
結構こう、はい、狭かったりするし、だけど後ろ歌丸師匠とかはもう、
ああ、そうです、
ある時まででも隠してたもんよ、ずっとその J-POP が好きだなんて、
ああそうなんだ、
いきなり思いっきり最初から言ったわけじゃないし、そんな誰も知らなかったし、でも志郎くんがやるんだったら誰も文句言わないっていう地位になってからやってるからね、
ああもう今や ね,
だ
ね、もう Perfume の仕掛け役とかいう感じだったり
する
の
モーターから
ですね、モーターですね、
その火がつき出した
そっち方
面だよね、それまでは言わなかったわけでしょ誰も知らなかったです、自分たちの音楽に支障が出る可能性があ
ります、ね、
ああ、そうですね、
うん、
やっぱりヒップホップっていうのはやっぱりなんか悪い音楽
だ、
悪い人向けというと、
なんだ、コアな
ね、うん、だからふざけたことやったらすぐ、
うん、
だからイーストエンドだってあんなポップなことやったらすごい叩かれて、
そうです
ね、うん、叩かれちゃ
った、だから、うん、ヒップホップってないですよね、まあいない間も、
僕は僕が中高校生ぐらいの時は確かに悪い音楽にラウドネスとかだった
んです、ああラウドネス、
ラウドネスとか
バウバウとか
バウとか、いい、ね、そうです、で僕はその間に、ね、それこそユニコーンとか、
あ
の J-POP 的なもの、うん、でその横におしゃれ好きなやつがヒップホップやるやつがいたんです、でそのどうしたら怖いヒップホップっていうのはいなかったんですけど
おしゃれヒップホップ、
おしゃれヒップホップでも あったからね、
スキューシーとかを着てこうビースティーボーイズ的なとか、
あ、まあ、おしゃれだね、
ステタラッパーだったりとかっていうので、
うん、あ、でもそういうのな、ほら年代ちょっと違うよ、
ちょっとだ1個下なって、
ここ1個下だからそういうのなか、ね、そういうのいなかったからね、やっぱりまあボーイだとかね、そういう不良の音楽じゃないですけど、
あ、まあそうね、ボーイは
ロック、うん、今はもうヒップホップっていう選択もあるしね、うん、幅広いですね、もうね、
今ねヒップホップが割と広くなったというかね、で J-POP の一つのジャンルみたいに、ね、
そうそう、なんか音楽的にもね、なんかいろいろ広いというか、
今もうだいぶ広がって、こうリリーシストとかね、
ああそうですね、
今ポエトリー
の、もあり
ますとか、そういうのもあるし、ただ、まあ、ラップ自体は歌い方だから、
うん、そうです
ね、ヒップホップとは違うじゃないですか、
うん、そうですね、
それが全部がヒップホップかっていうと、
うん、
基本的にライフスタイルだから、
そうですね、うん、
だからそういう部分で言えばヒップホップっていう部分で言うと、やっぱりちょっと不良の要素がないと、
ないと
ヒップホップって言わなくてもいいじゃん、ね、今 J-POP っていうジャンルがあるんだから、うん、ラップしてようがそれは J-POP ですって言えばいいこと、
うん、
だから、まあ、ジャンルで区切るとしたら
ね、そうですね、
でもあえてもそんな区切る必要もねえかなっていう部分で、
うんうん、でも若い時にヒップホップとかああいうラップ文化があったらどうなってるんだろうなっていう今ちょっと考えちゃった、
あ、でもエンジョージーさんは今ラップ的な感じじゃないですか、バブルビーさんの時
はラップではない
あのバリバリ食うバリバリ食うってもう
言ってたりとかしますけどいやなんかあのいやなんかまあよくねあの、まあ、例えることがないのでボーカリストみたいな言われ方するんですけど、なんかそれもなんか
ちょっと違う、
なんか申し訳ない感じあの本当は歌うまい人たちとね一緒にこう比べるものじゃないので、
広瀬香美と比べたらね、
うん、そうですよ、全然あのゲッターンの声出せないですよ、
汚
い声しか出せないです
よ、ね、汚れたゲッターン
ですよね、なのでね、なんかそのあのもうちょっとねこう、だからといってラップみたいなこうアドリブが効くものでもないし、なんアドリブの音楽でもないじゃないですか、もう決められたフォーマットの音楽なので、だからなんて言ったらいいのかなっていうのはありますけど、だからあの率先して汚い声出してますって言ってるんですけどボーカルだからちょっと憧れてる部分はありますよね、ヒップホップに、
ヒップホップに憧れてる、
あるあるある、
あ本当ですか、
あの だからやっぱラップ上手い人って
かっこいいです
ね。かっこいいじゃないですか、うん、まあ、周りにもいるじゃないですか、うん、実際あのうちら界隈の中だとレオパルドンっていうバンドが、まあ、先週にもちらっと出てたり、
今回これ一緒にいたバブルさんとやスピードキングプロダクションをやってる、ね、
レオパルドンさんもこれ入ってますけど、
うん、いい声ですね、うん、ちょっとね歌丸さんに声、歌丸師匠に声が似てるなと僕は思ってます、ね、うん、まあそういう、
うまいですね、
うまいですね、
そう近くにそういう人がいるとやっぱり羨ましいなっていうと、うん、やっぱ芸達者だしね、
芸達者ですね、レオパルドンバブルでやっぱすごいです、うんうんうん、
憧れますねっていう、